はい、皆さんこんばんは、2017年10月4日の、水曜日聖書の学び会祈祷会の録音になります。今日まで、リビングライフの9月号イザヤ書を学んでおりますが、今日はイザヤ書の28章の9節から22節、イザヤ書28章の9節から22節の箇所でありますね。人生の土台を据えるというタイトルで、9月号は今日で終わりですね。来週から10月号入りますが、この28章から学んでみたいと思います。講読する前に、また今日も2つ質問がありますので、その2つの質問を読んでから、聖書を読んでみたいと思います。お手元のアウトライン9.1と9.2ですね。1番目、もしも私が家を建てたならと、これ歌った方がいい感じですけどね。はい、ね、有名な歌がありましたですよね。昔なんか歌った私礼拝で、歌ってない、礼拝でもこれやったような気がするんですけど、そしたら曽我さんが、私はね、小坂秋子さんのね、大ファンなんですよって、高校生だから何かの時にもう聞いてたんですって、えらい喜んでたのをね、今でも覚えておりますが、録音入っちゃったこれね、すいません曽我さん、曽我さんがアップしてくれたんですね。はい、ありがとうございます。有名になりました。もしも私が家を建てたなら、建設するにあってあって最も大事なことを3つ挙げてください。小さなものと暖炉と、そうじゃなくてですね、歌は関係なしですね。もし実際に私が自分の家を設計して建てるということになったら、3つ大切なこと、それを挙げてくださいと、もう何でもいいですね。2つ目、それはこれから読む16節の礎石、この英語では The Cornerstone と書いてありますが、この礎石というのは一体何のことでしょうと、この石に信頼するとはどういうことで、信頼するとどうなるのでしょうかと、この後半は聖書の中からね、前半はちょっと想像で、なんですけども、この2つの質問です。さあ、それでは、テキストを皆さんと購読したいと思います。新改訳聖書になりますね。イザヤ書の28章、これは9月26日の箇所になりますが、イザヤ書の28章9節から22節まで、奇数節を私読みますので、偶数節を皆さん声を合わせてお読みいただければと思います。イザヤ28の9、彼は誰に知識を教えようとしているのか、誰に啓示を悟らせようとしているのか、乳離れした子にか、乳房を離れた子にか。10節どうぞ。まことに主はもつれた舌で外国の言葉でこの民に語られる。12節。主は彼らに心に憩いがある。疲れた者を憩わせよ。ここに休みがあると仰せられたのに、彼らは聞こうとはしなかった。主は彼らに告げられる。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し。これは彼らが歩くとき後ろざまに倒れ、手足を折られ、罠にかかって捕らえられるためである。14。あなた方はこう言ったからだ。私たちは主と契約を結び、読みと同盟を結んでいる。たとえにわか雨があふれ越えてきても、それは私たちには届かない。私たちはまやかしを酒どころとし、偽りに身を隠してきたのだから。16。はい。2番目の質問、この16節のことですね。私は公正を計り縄とし、正義を重りとする。ひょうはまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。18。それは押し寄せるたびにあなた方を捕らえる。それは朝ごとに押し寄せる。昼も夜もこの啓示を悟らせることは全く恐ろしい。20。
実に主はペラツィムの山でのように起き上がり、ギブオンの谷でのように奮い立ち、その御業を行われる。その御業は異なっている。またその働きをされる。その働きは比類がない。最後22節どうぞ。はい。だから今あなた方はあざけり続けるな。あなた方を縛る枷がきつくされるといけないから。私は万軍の神、主から全世界に下る決定的な全滅について聞いているのだ。アーメン。以上の箇所ですね。ここから皆さんのアウトラインにあるも2つの質問、答えて少し書いていただければと思います。数分しかありませんが、チャレンジしてみてください。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度質問をお読みしたいと思います。1番目の質問は、もしも私が家を建てたなら、歌にありましたが、建設するにあたって家を、自分の家ですね、最も重要なことを3つ挙げてくださいと、そして どうしてその3つが大切なのですかという質問ですね。2つ目の質問は、先ほど読みました16節の、礎石とは何のことでしょう。この石に信頼するとはどういうことで、信頼するとどうなるのでしょうかと。後半の信頼するとはどういうことで、信頼するとどうなるのかというのは、まあ、テキストの中からちょっと、探し出していただければと、思いますね。この2つの質問です。録音聞いてくださっている皆さんも一度ポーズしてくださって少し考えていただけると良い学びができるかと思います。ディスカッションの後、また解説の時に戻った時に、録音開始したいと思います。一度録音ポーズさせていただきます。さあ、いかがでしょうか。皆さんも考えていただけたでしょうか。大変良い学びが、ディスカッションタイムを持つことができて、感謝したいと思います。さあ、それでは、26章の9節から少し、解説してまいりたいと思います。9節10節、出だしは彼はとなっていますが、これですね、この彼って誰かと思いますと、これ例えば英語なんかを得意な人は英語の聖書を見れば一発で出ちゃうんですね。これ He って書いてありますが、大文字の He です。H が小文字ではなくて大文字になっています。で、その大文字になっている理由は、彼でも神を指すときには大文字になるわけですね。ですからこの彼はというのは、これは神様のこと、イエス・キリストのことだということが、すぐ分かるわけですね。それから、まあ10節見ていただきますと、彼は言っていると、彼はっていうのは神だとしても、その後の括弧を見てください。二重括弧になってますよね。この戒めに戒めと規則に規則っていうということは引用だってことはね、引用の引用、話し言葉の中で、話している中で誰かを引用しているっていうことが分かると思うんですね。でこの二重括弧の中はじゃあ一体何なのかというと、ここに少しとかあそこに少しとかいろいろありますね。これは神の言葉を軽んじて侮る者の、すなわち御言葉ですね、聖書、神の言葉を軽んじる者たちのまるで幼子を諭すかのようで勝手な指導の言葉、すなわち指導ってことは、だからこの指導的な立場にいる人、宗教家たちとか、その当時のために聖書を教えているような人たちの言葉と理解することが、できますね。さあ、ここで、この内容なんですが、皆さんの聖書は口語訳ですよね。で、このリビングライフは、新改訳訳でなっていますが、新共同訳、一番新しい新共同訳はここのところこうやって訳してるんです。10節の括弧の中ですね、チャウラチャウ、チャウラチャウ、カウラカウ、カウラカウ、しばらくはここ、しばらくはあそこと彼らは言うと、これカタカナで訳してますね。これ実は子供にこうなんかこうよしよしじゃないですけど、子供に話すときになんかちょっとこうバカにしたではないけども、ちょっと面白いというか幼児が分かるような言葉でっていう、だからちょっと因果、この歌のようになっているわけですね。すなわち幼子を諭すかのように、この神の言葉を教える立場にある者が 茶化してるって言ったらおかしいかもしれないし、そしてこの後半のここに少しあそこに少しというのは、これはですね、皆さんのお医者さんよくですよね、食べ物はバランスよく食べなきゃいけないって、神様の御言葉もそうなんですね。好き嫌いがあっちゃいけないんですね。偏食っていうんですかね、自分の好きなところだけ読んだり、その聞いたり従おうとするけど、気に食わないところはそれはあの人のだとか、私じゃないあの人のこれは御言葉だとかいう、そういう読み方をしてはいけないということですね。神様の言葉を正しく読むことも理解することもなく、自分の考えや都合に合わせて、ここをこうしろ、あそこをああしろ、これは してはいけない、これはしていいと、そういう意味ですね。ここを少しあそこを少しというのは、そういう勝手な聖書の読み方をしてはならないっていう、ことで、あります。さあ11節、誠に主はもつれた、ここで主に戻りましたね、もつれた舌で外国の言葉で民に語られるって聞くと、会社はって外国語あまり得意じゃないのって、思うかもしれませんが、そういう意味ではありません。これはですね、御言葉に、これ警告ですよね。今イザヤが、なしているために語っている警告ですよね、その神の言葉警告にも聞かないならば、もつれた舌というのはアッシリア軍のことです。外国の言葉ですね。すなわち異邦人を通してでも神は民にあなたたちに語るってことを言ってるんです。私たちは聖書を通してね、本来こう神の御言葉を御心を知って従わなきゃいけないんですけど、それを無視した場合に神様は御言葉以外の言葉を持って私たちに警告されることがあるってことです。それは一つは試練や、このイスラエルの場合はアッシリアが攻めてくるというね、神の御言葉御心を私たちは読むことが理解できる聖書は手にあるんですけど、それを無視するならば、もしかしたら神様は何かを起こすことによって、あるいは誰かを使うことによって、あるいは敵が攻めてくることを許すことによって私たちに語られるお方だって、それほどにまでして語られてを伝えなければならないことがあるっていうことですよ、私たちに。それは単に私たちが聞かなかった時に懲らしめるためにアッシリアを私たちに送ってくるんではないんです。アッシリアを通して試練や苦難を通して私たちは往々にして目が覚める時あるんですよ。で、それも神が語っているんです。外国の言葉でもつれた舌でっていうのはそういうことです。神の言葉以外のいろいろなことを通して神は私たちに語られるっていうことを表していますね。試練とここは、関わりが、ありますが、12節、いい言葉だと思いませんか。心に留める、主は彼らに、ここに憩いがある、疲れた者を憩わせよ、ここに休みがある。いい言葉ですね。ここに憩いがある、これタイトルにしようかなと思ったんですよ今日。こういう御言葉はどっかに記しておいた方がよろしいでしょうね。心のどこかに刻んだ方がよろしいでしょうね。ここに憩いがある、ここに休みがある。ここってどこですかってことですよ。それを私たち考えないといけないと思うんですね。この日曜日ね、メッセージで、ルカの10章からメッセージしましたでしょ。で、弟子たちを2人ずつ使わせたんですけど、その時に一番最初にイエス様が言われたことは覚えてます？いろいろな4つ5つあったんですけど、そのうちの最初にすることは、祝福することだって、ね、祝福することだって。敵をも祝福しないって別なところにもありますけど、相手がそれにふさわしいかふさわしくないか判断する、 それは私たちの仕事ではないんです。私たちは相手がふさわしくてもふさわしくなくても、敵対しても、あるいは敵であったとしても、だってイエス様の十字架だってそうじゃないですか。自分を苦しめ、自分をあざけり、自分に椿をかけあざける、自分を殺す者のための人のために祝福を与えたんじゃないですか。それがイエス様の十字架じゃないですか。で、それを神様は言ってるんですね。で、そのお話しした時に覚えてる人いますかね。その祝福する、平安やあれってね、平安を祈りなさいって
ね、あの誰かの家に行ったらまず平安を祈りなさい。その平安ってヘブル語、なんていうヘブル語だかっていうのをちょっと言ったんですけど、皆さんよくご存知の言葉ですよ。おえそうですね、さすがノート取ってる人すごいね、やばいね。あのシャロームなんですよ。ですからこの家にシャロームがあるように、この人にシャロームがあるように、皆さんね、出る人、出会う人、出会う人、どの人どの人にもシャロームなんですよ。祝福しなさい、これが神様の御心なんです。その人がどれくらいね、いい人か悪い人かってそれはもうどうでもいいんですよ。私たちがすることはシャローム、それでふさわしくなったら帰ってくるっていう話ですよ、ね、だから無駄にならないんです。とにかく祝福しなさいって、敵をも祝福しなさいって、嫌な人も自分にひどいことをした人も、ね、この感情的には祝福できないですよね。でもね、信仰の意思を持ってね、祝福しますって言っちゃうのよ。感情がそこになかったとしてもしますって言ったらいいんです。そうすると後から感情を神様はね、私たちに与えてくださるんです。で、できるようになったら祝福しようと思ったらいつまでたってもできないですよ。いつまでたっても関係も良くならないです。だからそこはもう目つぶってね、神の御言葉に従って、こういうことですよ、ね、土台築くってこういうことですよ。人間関係の土台も神の言葉で気づかなきゃいけないんですよ。私のフィーリングや、あの人はこんなことをやった、ね、点数数えてね、プラスマイナス数えてね、そういうことではないでしょう。神の御言葉の土台を置くってことでね、これが私が祝福される秘訣だって言うんですよ。だから皆さんこれ実行しないといけないんです。聞くだけじゃダメです。聞いたら実行しなきゃいけない。多分皆さんの心の内にもね、うん、この人ちょっと祝福しにくいなって人いるでしょ。もう誰でもあるんですよ。ここが誠の祝福を刈り取るかどうかの分岐点であるかもしれませんね。もしかしたらだって普通の人はそれで祝福できないで終わっちゃうんですから。でもそれをあえて祝福する、それがね、勝利の一歩なんですよ。私自身も祝福され変えられる一歩なんですよ。神が変えてくださるんですから。だから私たちが御言葉に信頼したら神が変えてくださるんですよ。御言葉に信頼して私が頑張って頑張って頑張ってって、そうではないですよ。私たちは御言葉に信頼すればいいんです、ね、ここにこそ憩いがある、ここにこそ休みがある、ここにこそ解決がある、ここにこそ私のシャロームがあるって、このイエス・キリストに、このキリストの言葉に土台を、皆さん土台を置くっていうことはどういうことかって言いますとね、その上に立たなきゃ、土台を、自分がその上にこの立たないと土台にはならないんですよ。土台って私の土台って意味ですからね。そうでしょ。どんなにいい家を建てるに土台を作ったとしても、その土台の隣に家建てちゃったら何の意味もないじゃないですか。どれほど立派な土台がそばにあって見えていても、その上に家を建てなかったら、うん、それはアホやね。でしょ。人生だと同じですよ。おイエス・キリストっていう土台知ってますって、もう近くにありますって、近くじゃダメですよ。その上に立てるってことは、その上に自分自身が立たなきゃいけないっていうことですよ。まあ、御言葉土台にするってそういうことです。だからこの日曜日でもね、シャロームって聞いてね、もう実行した人いますか。出会った人に、嫌な人に出るとあってもね、いやーと思ってもシャロームってね、シャロームって、この家を、この人、この状況、この病もシャロームって言ってみてください。やってみてくださいよ、ね、水を汲んだしもべは知っていたって、そういうこと、汲まなきゃ分かっていても分からないんですよ、ね、あの72人も出ていったから、半信半疑で出てくときは半信半疑でそんなことできるわけないと思って出ていった人もいるでしょう。 病なんか癒されないでしょうって、癒したことないし悪霊なんか追い出したことないしそんなのできるわけないでしょうと思ったけど出ていったんでしょ。水汲んだしもべたちもそうでしょ、ワインになると思って汲んだわけじゃないでしょ。しょうがないなと思う、他に方法ないし、組んでこいって言うから分かりましたよ、じゃあ組んできますよって、あんまりやけくそだったかもしれない、汚いことを言っちゃったけど、取り消し今のね、あのね、だけどやったんですよ、水汲んだんです、バカげてるなと思って、ノアだってそうでしょ、これバカげてるかもしれないなって笑い物になっちゃってるんですから、ノアの箱舟でね山の上に作っちゃったんですから。でも最後まで神の御言葉にの上に立ち続けた時に最高の神の栄光が表されたでしょ。72人も出てって喜びさんで帰ってきたってあったじゃないですか。これがなきゃダメですよ、私たちの人生、クリスチャン。このほっといてもここの内からもぐわーっと湧き上がる喜びは、それはどうしたら得られるかって言ったら、自分のことを置いて神のために誰かのために出ていくっていうことですよ。自らを犠牲にするっていうことなくしてこの喜びには預かれないですよ。レンガでも何でもそうでしょ、家を建てるのに建材が大切だってその通りですよ。でもどういう建材を使って建てますかって、ちょっと風が吹いてきたり台風が来てきたらもう曲がっちゃうような折れちゃうような、そんな建材や流されちゃうような土台ではダメでありましょう。時間かかるかもしれないし人より損するかもしれないし、でも時間をかけて、で日曜日のメッセージも時間をかけて家に入ったら、でその家にとどまりなさいって、他の家から家に移るなって、それは時間をかけて私たちが良い建材となるってことしよう、熟成されていくってことです。それはね簡単なことではありませんでしょう。でもこれは聖書だけの話じゃないでしょ、人生みんなそうでしょ、一夜で立ったものは一夜で崩れるですよ、人間関係だってそうでしょ。でも長いこと苦労しながらなかなかうまくいきながらずも気づいたものっていうのは簡単には流されないでしょうね。ですから私たちは単純ですよね。でも案外私たちは単純なことをやっていないっていうか分かっていないのかもしれません。いろいろな些細なことあってもなくてもどうでもいいようなことにエネルギーと時間をとらわれて、本当になくてはならないもの、神のしもべとして命を与えられたものとして、それをちょっと今日もね見出して掴んで掴み続けていっていただければなと、そう思うわけでありますね。でここに憩いがある休み、これ両方ともシャロームです。ここにシャローム、ここにシャロームっていう言葉です。ということは神の平安を祈る、まあ神の平安シャロームというのは私たちの人生魂の憩いであり休みであるっていうことなんですよ。祝福する人生っていうのは、誰かを祝福する、そして神を祝福する人生っていうのは、惜しみなくシャロームしていく人生っていうのは、ここに休息を、ここに憩いを、誠の喜びを、72人のように見出す人生なんですよ。これをみんなに人生見出してほしいです。ただクリスチャンとしてね、横浜カルバチョの教会員として生きて終わりましたじゃなくて、あの72人のような、ここにシャロームってもう証しして言える、そういう人生よね私たちは。そのためには勉強することではないんです、ね、 キリストに土台を置くってこと
で、先ほど言ったようにキリストの上に立つということはどういうことかっていうと、今立っているところから動くってことですよ。
今立っているところが動かずに自分がキリストの上に立つことはできないんですよ。自分をキリストに委ねるって、これがクリスチャンですよ。クリスチャンの生き方です。死に方です。最後は全部委ねて死ぬんですから。そうでしょ。このお方にあってインジーザスでしょ。イエス様によってお祈りしますって、いつもインジーザスじゃないですか。私たちは人生の最後もインジーザスです。でその時こそ本当に自分の全てをこのお方の上に乗せるわけでしょ。その過程なんですから私たちは、ね、生きるも死ぬもキリストって
パウロが言ったように同じでありますね。ここに憩いがある、ここに休みがある、このお方にこそ私の憩いがあるんだと、私たち自身の言葉でありますよね。これは素晴らしい言葉ですね。13節から、またここは戒めに戒めとこう出てき、ましたね、これは、ちょっと書いてきました。一方神の言葉を軽んじる者には、知っていながら軽んじる者には彼ら自らの自身の罪と不信仰の言葉、その括弧内ですよね、括弧内が彼ら自身を計り、計りという字違うかな、これ裁くものとなる、ね、神の言葉が私たちを裁くんだって、いうことですね、どういうことかと言いますとね、罪と不信仰の言葉、まあこの十節、さっきの括弧のないですね、彼が言ったその言葉はやがて自分に返ってくるってことなんですよ。私たちが発したものは私たち返ってくるんですよ。ほらだからシャローム、平安を与えなさいって言って、平安を与えたら平安が返ってくるんですよ。じゃあ皆さん、呪いを与えたらどう、何が返ってくると思います？呪いが返ってくるんですよ。許さないってそれを与えたら何が返ってくると思います？許されないが返ってくるんですよ。だって主の祈りで、ね、いつも祈ってるじゃないですか。私が許したよ、あなたも私を許してくださいと、ね、ですからもし私が許さないなら、あのタラントの話と同じですよね。1万タラントの借財があったね、借金捕まえてね、自分は借金あるのにお前借金返せって言ったって、ほら同じものが返ってくるじゃないですか。だから許したら許しが返ってくるんですよ。愛したら愛が返ってくるんですよ。信頼したら信頼が返ってくるんですよ。すぐにね、明らかに見える形で返ってくるかって、そうではないかもしれない。そろばん勘定できないかもしれない。でもやがていつか必ず祝福となっていく。で面白いことにですね、 A さんが B さんを祝福すると、 B さんから A さんに、 A さんは私ね、 A さんは私、私から B さんを祝福したのに B さんから祝福返ってこないってことあるんですよ。でも驚くかな、 C さんから返ってくるということなんですよ。神様よくご存知でね、あの帳尻合わせてくださるの、ちゃんと正しいお方。そういう意味では神様こそ本当にもう、規律って言いますか、基準って言いますか、義なるお方だから、決して私たちが水一杯でも汲んだこと、水一杯でも神のしもべに与えたこと、報いから漏れることがないって言われた方があるじゃないですか。神様ですよ。だからね、ちゃんと返ってくるんです。良いものも悪いものも。だからあの張先生のね、この言葉、私はねそういうことかと思ったことあるんです。十一献金ですよ。十一献金捧げないと、皆さんあの、怖いなって思わないでくださいね。事情で捧げられない方もたくさんいるんですから、その分ね他のことで捧げてるんですから、でも聞いておくには必要かもしれませんね。十一献金捧げなくても大丈夫ですよって張先生言うんです。その分ちゃんと神様は神様のものを持っていきますからって。あなたが
喜んで捧げるか、いやいや取られるかの違いですって言ってた。あなたが11捧げないならば、いろいろなビジネスやいろんな問題やいろんな時間やいろんなことでそれ以上の出費っていうかな、神様持っていくでしょう。そういうこと私聞いたことなかったね今まで。でも考えてみたらそうかもしれないなって、一つ病になったらどれくらいのお金がね飛んじゃうかなって。今すごいですよね、医療費ね。父も数日前に退院したばっかりですけどね、もう大変ね、医療費もね、薬代もね。だから薬代で10分の1持っていかれるだったら、事故や病気になって10分の1持っていかれるだったら、喜んで自分に支えた健康であったからよっぽどいいなって、まあ個人的にね、私ね、そう思った、ことがあるんですけど、すなわち神様という方は本当によく知っておられる正しいお方だって。だからね、教会来てね、11献金捧げなさいなんてね、口酸っぱく言う必要ないですよ。神様のものなんですから。神様ちゃんと自分の位置はだって神のものなんですから、それは、ご心配なくということでありますよね。ガラヤテ書の6章の7節8節、こういう御言葉皆さんも聞いたことありますでしょ。思い違いをしてはいけませんって。神は侮れるような方ではありません。恵みだ、愛だから、許しだからって大丈夫だって、とんでもないって言ってるんですね。人は種をまけばその刈り取りもすることになりますね。皆さん、種なんですよ。種だからすぐには実が実らないでしょ。でもいつか忘れた頃に帰ってくるんですよ、種って。その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、自分の欲のためにまくものは、肉から滅びを刈り取るって。御霊のためにまくものは、まいてもね、なんか損したように思うかもしれない、その時は、なんか誰かのためにやってあげたのに、献金したのにとか、いろいろあると思うんですね。でもそれは今日もそうですよ。ここへこうして皆さん来ておられるの、忙しい中でね、職場から何人も直接食事も取らないで来ておられるでしょ、バッグ持ったまま。で、他の人が見たらね、なんて無駄してんのって思うかもしれないけどね、でもね、神様はそう思わないですよ。神様は見ておられますから。私たちの出費って言ったらおかしいな、私たちの犠牲が大きければ多いほど祝福も多いですよ。だから遠くから来ておられる人いるでしょ、仕事場と全く反対なのに、うちがわざわざ反対方向に電車乗ってきてる方おられるでしょ。そう、神様見ておられますよ。電車だってね、私近くにいるからね、皆さん申し訳ないなと思ってね、いつもお祈りさせてた。電車 JR 高いですよ。小田急線とか何線に乗り換えちゃったら、特に週例えば2回でもね、3回4回来てる人もいるでしょ。2回でも往復行ったらいくらかかります。もうね、もう全部私がね、もう適当に買ってあげたいなって思ってるんですよ。本当に買ってって言われると困っちゃうんだけど、みんなにね。すごい。でもね、私なんかよりもよっぽど祝福されてますね、そういう人は。まだ祝福されてないと思ったら、これから祝福されますから、ご安心ください。捧げれば捧げるほど、だからってもっと捧げなさいってこと言ってんじゃないよ、ね、そんな風に思わないでね。私はね、本当に祈るときにね、こう心熱くなるんですよ。今日も遠くからね、時間と電車代かけてね、みんな裕福なわけじゃないですよ、ギリギリのところで家計の中でね。私はね、一生懸命祈ってる。どうか、その分もう倍返しじゃないけどね、もう何倍にもして返してくださないと困りますっつってね、一生懸命祈ってですよ。だからね、帰ってきます、必ず帰ってきますから。でも種だからね、すぐには帰ってこない。で、電車賃捧げたものが電車賃として帰ってこないかもしれないけど、でも必ず帰ってきますから、皆さん必ず 100% 帰ってきますから、信じてください。必ず帰ってきますよ。残っていったらダメですよ。必ず帰ってくるって、ここが信仰です。だって帰ってくるんだから、本当にそれを疑っちゃいけない。 必ず帰ってくる。この地上でないかもしれないですよ。お話ししたライオンに食われた私たちのね信仰の先輩たちはどうなんですか。殉教してったね。この世だけの超人なんですよ。そんな軽いもんじゃないですよ。永遠の富を、栄光の富の中から神は私たちを祝福してくださるって。
なんかそこら辺はすごく怖いと思うんです。
怖いぐらい祝福
する。本当に神一人ですよ。だってそれで多くの宗教がなんか邪教になっちゃってるじゃないですか。私いくつも見てきたけど、本当に聖書を使い立派なことを言ってるけれども、その求めてるところがアザリシウスというか地上のことだったとしたらもうダメよね。天使とお召し
ですから私たちは唯一の土台を持つってい
う
ことですよ。
そうですよね。
これはね、あの英語最初タイトル英語だったの The Cornerstone って、英語ではコーナーストーンって書いてあります。あの要するに、まあ、日本式の建物で言ったら大黒柱、ほら向こうの建築家こう4、ね、柱を立ててから壁を作って屋根を乗っていくでしょ。だからもう一番大切なその柱が抜けたら全部が潰れちゃうんです。それです。土台コーナーで、あのなんか昔はあるでしょ、あの柱の下に大きな石があるんですよね。今もあのベタ打ちっていうのコンクリートでね、家を建てる前に一番頑丈なね、全部コンクリートで全部土台にしちゃうってね。皆さん土台は一つですよ。
十字架ですね。
そう、
地上がこう横にあってそれを突き抜けてい
く建てで、問題はね、まあ、正直言っちゃうと問題は私自身も含めて土台がないわけじゃないの。私たちはあるの。でも2つの土台の上に足を置いてるってことです。それは危ないよ、2つのものの上に。鴨池の横浜線のプラットフォームの上に右足、JR 横浜線の中に左足、それは一番危険じゃないですか。それえらい迷惑だよね。もうでも往々にして私たちそういうことやってませんね。だから神様の恵みですよね。イエスキリストの土台の上に置くと、もう時間が、ほぼしまいましたね。最後、そのコーナーストーンについてお話して終わりましょうね。16節ですよ、今日この9月号ここで終わりますけど、イザヤ書のことを別名なんていうかって覚えてる人います？はい、第5。すごいすごいね、パッと帰ってくるね。すごい教会ね、ここね、えすっごいね、牧師誰だ、そんなこと言っちゃい牧師はイエス様です。はい、そうですね、そうよ、うん、ね、第五福音書、福音書ってイエス様のことが書いてあるんですもんね。見てくださいこの16節も、見よ、私シオンというのはエルサレムのこと、神の民のこと、私たちのことですよ。一つの石を石杖として据える、すなわち私たちのうちにね、石を添えてくださる、据えてくださるお方があるということです。据えてくださったんです、そしてこれは試みを得た石って、まあイエス様は私のために随分苦労されたよね。こんな私のために今も苦労してる、これからも苦労が絶えないですよね。十字架の苦労だけではないと思います。試練を通して、下手石、固く据えられた石杖の尊い頭石、頭石って言ったら、まあ、あと土台メインストーンですね。これを信じる者は慌てることがないって、これを信じる者は、信頼する者は何があって っても何もないとは言ってないですよ。信頼する者には嵐は来ないって言ってないですよ。聖書は嵐が来ても慌てることはないって。人生で慌てなければならないようなことってあるじゃないですか。死を迎えるのもそんなんじゃないですか。でもこのお方に信頼するなら私たちは慌てることはない。この慌てることがないって英語ではね、 Not be disturbed って書いてあります。 Not be disturbed って、どっかで聞いたことありません？この disturbed って言葉。あ、わかる？どこどこ？そうそう、最近日本のホテルでもついてるのね。安いのはダメかもしれない。ごめんなさいね。ちょっといいホテルに行くと、ドアノブのところにね、引っ掛けるのがついてるんですよ、ホテル。それで、大概2つはついてたもの。clean the room ってね、部屋を掃除してくださいっていうのと、もう1つは、do not disturb っていう、ついてるんですよ。で、それ使い方っていうのはね、ほら朝ちょっとゆっくりしたい時ってあるじゃないですか、ね、その時にこう、はい新聞ですとか、掃除に来てもらったら寝られなくなっちゃうよね。ディスターブっていうのは邪魔されるっていう意味ですから、邪魔しないでくださいっていう札なんですよ、あれ。でこので邪魔し、そのDo not disturbっていうのを出しとけば絶対に邪魔されないですよ。まあ、チェックアウトの時間になったらトントンってくると思うけど、ね、電話かかってくると思うけど、それまでは静かに休むことができるですよね。これを出しとけば、その言葉なんですよ。実はこの、慌てることがないっていうことは平安に、先ほどもありましたよね、ここに憩いがある、ここに休みがある。皆さん、私たちの人生、現代人、私たちにとって忙しすぎると思いませんか？あまりにもストレス多いと思いません？プレッシャー多いと思いませんか？便利になった世の中なのにもっと心配することが増えた。日曜日言ったように、物が増えれば増えるほど心配も増えるって。豊かになればなるほどねえ、もう本当にエネルギーもお金も心も消費しなければならないっていう、もう一度原点に帰らないといけないでしょうね。本当なくてはならないものは何なのかって、そしてそれに土台を置き続けて生きる生き方、今日のタイトルは人生の土台を据える。イエス様も言われたんですよ、砂の上に家を建てたので愚かなものにはならずに岩の上に建てなさいって。その岩とはイエス・キリストのことであり御言葉のことで、それが第一ペテロ2章の6節、これ新約聖書ですね、これを読んで終わりたいと思いますが、第一ペテロ2章6節、見よ私はシオンに選ばれた尊い石、隅の頭石を置く、それにより頼む者は決して失望に終わることはない。新約聖書ははっきりと、この石こそ救いの岩なるイエス・キリストですと、そのように語っています。さあ今晩、私たちはどこに私という人生家を建てるか問われていると思います。もう一度神の御言葉なるこのイエス・キリストの上に私自身の歩みを気づこうではありませんか。愛する天のお父様、今日も人生という家を建てるに大切なもの、いい家、なくてはならない唯一のものが何であるか、もう一度教えてくださって感謝します。 に私の憩いがあり、休みがあり、私の喜びがあり、私の救いがあり、私の明日が、永遠がこのお方にこそあります。兄弟姉妹と、そんな素敵な人生にあなたが迎えてくださったことを感謝します。何があってもどんな嵐が襲ってこようとも、このお方を信頼する者は、このお方に我が生涯の土台を置く者は慌てることはない。邪魔されることはありません。どうかお一人お一人に、今日そのあなたが約束してくれた永遠のシャロームで満たしてくださるように、しばらく祈りましょう。 1,2 分みんなで祈りたいと思います。どうぞ祈りください。神様の前に。